石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何が気になってらっしゃいますか？
はい、内閣改造のニュースを探していた時にふと思ったことなんですけれども、
はい、
まあ、大臣が決まるのは分かるんですけれども、はい、その後に副大臣が決まったり、政務官が決まったり、
はいはい、
たくさんの人事が決まるんだなと改めて思ったんですね。で、政務官ってどういう役割の人なんだろうと、
あ、なるほど、
ちょっと関係性も分からなくなってきたので、
はいはい、
教えていただきたいなと思います。
なるほど、分かりました。もともとこの大臣政務官というポストがあったわけではなくて、以前は政務次官というふうに呼ばれていたんですよね、
はい、
で、まあ、政務次官という肩書きだと役所のトップである事務次官という肩書きと、どうも横並びのような感じになってしまって、役割が非常に曖昧であるということから設けられたのが大臣政務官なんです。まあ、役所は官僚機構として事務次官をトップに、その下に官房長がいい、また各局の局長がいい、課長レベルがいて、まあ、事務官がいてという、まあ、ピラミッド構造になっているんですが、その事務次官の上に議員からなるトップが大臣、
大臣
で、その大臣を支える、まあ、1人か2人ぐらいからなる副大臣がいて、その大臣副大臣を支えるポストとして大臣政務官というのが置かれているんです。
ということは、この大臣副大臣政務官は国会議員がするんですね、
はい、
でその下の事務次官以降は官僚ということになるんですね。そうですね、
はい、基本的にはそういう考えです。まあ、役所といってもやっぱり多いところですと何千人何万人というスタッフがいますので、やっぱり大臣一人で全てを指揮コントロールするのはなかなか難しいので、分野を分けてサポートする。例えば厚生労働省ですと、もともと厚生省と労働省という役所が一つになっていますけれども、
はい、
やっぱりそれぞれ その厚生分野の専門的なことを見ていかなければいけない部署と、それから労働分野を見ていかなければいけない分野とありますので、そういうふうに副大臣の役割を分けて主導していくという役割があります。で、さらにその厚生分野、そして労働分野の中にも細かくそれぞれの役所の仕事がありますので、それをさらに専門的に支えていく上で、まあ、政務官と大臣政務官というのが置かれているというのが形になっていますね。
なるほど。じゃあ、上が変わっていくと下の人たちがいろいろ困ってしまういろいろ教えたりするっていうことですか？
そうなんですよね。やっぱりその国会議員が、まあ、大臣副大臣政務官として選ばれる、任命されるわけですけれども、そうは言ってもやっぱり何十年とその役所でプロにとしてやってきている人たちからすると、そのやっぱり知識量もまた政策のすり合わせなんかもそんなに専門的な人がなっているわけじゃない場合がありますので、それぞれきちんと働いてくれる大臣副大臣政務官というのを任命してもらわないと、役所もその支える立場にある人たちですから困ってしまうと。まあ、残念ながらその、まあ、政治主導という名の下で役人たちとの間で完全な亀裂ができてしまったのが、まあ、民主党政権交代になってからの時だったと思います。
はい、
おかげで役人たちが、まあ、全く働かせてもらえなくなってしまった。まあ、本来であればその役所の中で小さな案件だと課長レベルの決裁で進めていかなければいけないこと、部長レベルの決裁で進めていかなければいけないこと、局長レベルの決裁で進めていかなければいけないこと、重要案件は大臣政務官副大臣大臣挙げてきちんと政治的な責任も取ってもらうことも含めて決裁を上げて進めていくこと、まあ、それぞれやっぱり案件によって強弱ありますよね。それはどんな企業だってそうだと思うんです。ところが全て全部俺たちが主導するんだということになってしまったもんですから、役所の仕事が全然回らなくなってしまったんですよね。
よく石川さんが官僚をうまく使うっておっしゃってるじゃないですか、
はい、
その専門的知識があるからって、それを使えないっていう意味が今ようやく分かりました。そういうことだったんですね。
だからこれがきちんと使えていない状況が、私は一番の今の国の無駄だと思いますね。専門性を持ったスタッフを抱えているんですから、政権与党はその人たちをうまく使って前に進めるべきことは進めていかなければいけない。これが機能していないんで、震災からの復旧復興のさまざまな事業も進まなくて、あまりにも遅い状況がずっと続いている。本当に残念でならないですね。
はい、石川さんは外務省を務めてらっしゃいましたけれども、はい、その時にこう大臣とお話しするような機会っていうのはないんですか？
例えば、まあ、大臣が国会の答弁に立たなければいけない、
はい、
まあ、その時にこの質問に対してこう答えることとこう答えることどちらでもできますと、どうされますか、でどちらにもそのメリットデメリットはある、そのメリットデメリットを説明した上でしっかりと、まあ、大臣に最終的に判断してもらうという、その下準備をするのがやっぱり事務方の役目なんですよね。
よくわかりました。仕組みとあと官僚の人から話を聞く機会もないので、そういった意見もあるんだなと思いました。
いやもちろんね、その官僚が楽をしているとか、まあ、そういった意見も世の中にあります。実際問題無駄もあるんだと思います。でそういうところはもちろん当然切り込んでいかなければいけないんですけれども、大半の役人は国のためどうしていったら一番いいかという必死に働いているというのが現状だと思うんです。そこをきちんと立て分けて、無駄は当然排除していく、働かない役には働かせていく、そして働いている人間はしっかりとその能力を生かせるように使っていく、それが本当の政治主導だったと思いますし、大事なのはリーダーのやるべきことは責任を取っていくということだと思うんですよね。どうしてもその言い逃れとか、まあ、悪いことは役人に押し付けて手柄は自分たちが取るみたいな、そういうところもありますけど、それではやっぱり部下はついていかないですよね。
わかりました。ありがとうございます。武田英子の気になるでした。